こんにちは、戸田です。今日はプーチン大統領が歴史的な危機に直面しているということで、ブルームバーグのですね、アメリカ版のブルームバーグの一面の記事に1万字ぐらいで、今の状況というのがまとまった記事がありまして、で、それを、読んできましたので、自分なりに要点をまとめて皆さんにお伝えできればというふうに思っています。まあ、現在、その金融マーケットでロシアの情勢、すごく注目が集まっていますので、まあ、なるべく正確な情報を把握しておきたいなということで、今回やってみました。早速ですね、シェアさせていただきたいと思います。で、元々の記事がですね、このブルームバーグのアメリカ版のここの一面に載ってるこの記事になります。で、これをですね、自分なりに要約したものが、こちらでして、プーチン大統領が直面する歴史的な危機というタイトルで、これからポイントをですね、解説していきたいと思います。で、今回の、軍事反乱ですけれども、1993年のモスクワ騒乱という、まあ、内戦ではないんですけれども、政権争いに、の時に死亡者が200人弱ぐらい出たらしいんですが、これ以降で初めてとなる軍事反乱だったそうです。1991年にソビエト連邦が、解体して、で、そこから2年ぐらい、難しい時期を迎えていたんですけれども、その時にあった騒乱以降ということです。で、今回の事件は、やはりプーチン政権に風穴を開けただろうということです。で、プーチン大統領からすると、反乱はにわかには信じられなかったらしいということで、これはですね、部下から報告が何日か前から、もしかしたら、ワグネルのプリコジン氏が反乱するかもしれないというような話上がってきてたらしいんですけれども、結構個人的な信頼関係も深かったみたいで、いや、それはありえないぞというような、対応で、防衛のちょっと遅れとかもあったというみたいです。で、それからプーチン大統領の統治下における、まあ、最も大きな反乱だろうというふうに位置づけています。で、ウクライナはですね、各戦線において反撃を展開し始めていまして、ある程度成果も出ているようで、そうした報告もなされています。ウクライナの方の軍事の、その防衛省のようなところからということですね。で、で、今回の事件というのが、ロシアの周辺国にも影響を大きく与えるだろうと。いわゆるスタンがついているところとかっていうのが、旧ソビエト連邦の国で多いですけれども、そういったところとロシアの関係にも大きく影響を与えるだろうということです。で、7月の NATO 会議、来月にあるんですけれども、ウクライナはこれでますます各国の支援を取り付けやすくなったのではないかという論調ですね。で、プーチン大統領は、この週末に一方でですね、同盟国に電話をして、こういう時だからこそ連携を深めないといけないよねというような話をして、なんとかこう、つなぎ止めを図っているという状況のようです。で、今すぐに、プーチン大統領の政権に大きなチャレンジがあるわけではないというふうな位置づけにしているんですが、軍の中でもですね、強硬派と保守派っていうのがいるみたいで、強硬派っていうのは要は、もう徹底的にウクライナを叩こうっていう人たちで、保守派というのがですね、まあ、要所だけ抑えて、なるべく被害を最低限に済ませたい人たちというのがあるみたいなんですが、まあ、このコントロールというのがですね、ますます今難しくなってきていると。要は、プーチン大統領がそれをまとめて一つの、行動に していかないといけないんですけれども、そこの内部での分裂みたいなところのコントロールっていうのも結構難しくなっていると。まあそういう中で、さらにワグネルというのもあったんで、まあちょっと手綱が取れなくなってきていたということのようです。で、一方で、まあ、反対意見としてはですね、本事件を通じて、まあ、ワグネルが、今回、ベラルーシの方に行くことになりましたんで、ロシアの内部で一致団結する可能性もあるけれども、と。まあ、一般的には、このコントロールがますます困難になっているということのようです。で、なお、プリコジン氏の軍事の批判というのはですね、我々は、ツイッター等で見れてますけれども、なかなかロシアの民衆では、限られた人しか見れてないというような状況のようです。で、プリコジン氏によれば、ロシアの防衛省というのは、ワグナー、軍事会社ですね。軍事会社を解散させたかったようです。なかなかやっぱりここも手綱が取れなかったということだと思います。で、結果としてですね、ベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介の下で、ワグネルの部下とともに、プリコジン氏は、ベラルーシの方に移動することになります。ですので、まあ、軍そのものがですね、サンクトペテルブルグから、ベラルーシの方に移るということですので、で、まあ、それで、今後、プリコジン氏がどう活動していくかっていうのはまだわからないんですけれども、引き続き、まあ、ロシア側にいるのかなというふうに思います。で、日曜日にですね、プリコジン氏がもう早速テレビで、 コメントしていたみたいで、軍部の戦争に対するコミットメント、まあ、これどれぐらいやるぞっていうところにかなり疑問を呈していたということのようで、プリゴジン氏としてはどっちかというと強硬派でも、この戦争をなんとかっていうことなんですが、まあ、それが、軍部では結構意見が分かれているというようなことで、どうやら軍部も一枚岩ではないということのようです。はい。以上となります。はい。まあ、よければですね、いいねやチャンネル登録、それからコメントなど、もしございましたら、書いていただければ幸いです。本日は以上となります。またお会いしましょう。